ハレルヤ、天皇とお父様、それぞれの一週間を終えまして、翼の教会に集い、それぞれが羽を休めるかのようにして、神様の御前に座しております。神様が豊かなねぎらいと安らぎと新しい力で満たしてくださって、ここからそれぞれの使わされた場所に、大きく羽ばたいていくことができるように大いに豊かに祝福してください。健康を強め、また心を強め、また手の技、ご家族を祝福してくださることをお願いいたします。英語キャンプにもたくさんの地域の方が集っていることを感謝します。アビーさん、リディアさん、また7月に来られるベックチームの方々を神様がさらにお持ちください。今日はボストンからページ房子さんがおいでくださって、4年間この教会に寄り添ってくださいましたが、アメリカでのお仕事の経験から心と体がさらに元気になるようにセミナーを開いてくださることも感謝します。天皇とお父様、それぞれ心の中に祈りがあります。また苦しみがあります。願いと感謝があります。あなたが心の奥底にあるそれらの一つ一つの祈りを豊かに引き上げて、そしてこの一週間大いなる恵みを表してくださるようによろしくお願いします。これから聖書を開きますので導いてください。森兄弟の帯状疱疹の痛みが続けて和らいで、そして、再びお元気になって一緒に礼拝できますようによろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日のお話のテーマは、兵士の自覚というタイトルです。いろいろ自覚があります。この教会はアメリカの宣教師がバプテスト派だったので、バプテストという名前がついているので、バプテストの自覚がアメリカから来た雰囲気があるでしょうか。だけど同時に震災でここに引っ越したので、震災を通った教会としての自覚もあります。皆さん、パン屋さんはパン屋さんの名前を書ければパン屋さんの自覚があるはずです。近くのとんかつ屋さんは新しくできて流行っているようですが、とんかつと掲げたらとんかつのプロなんだという自覚があって普通です。で、私たちはいろんな顔があります。ある人は親元に行けば娘さんとしての娘の自覚だけど、家に帰ったらママって子供がいるからお母さんとしての自覚、まさかどっかにお茶飲みに行って昔の友達と、その時まで娘やお母さんを引きずることがないかもしれないと言って友達としての自覚、一人一人いろんな自覚があるんです。で、聖書にも実は今日の箇所から始まって、また来週など続くんですが、三つの自覚が出てくるんです。今日が第一番目で、兵士と呼んでおられるのかって初めて知ったって、何かパソコン買って解説書見たら、え、こんな機能あるのって初めて知ったって。聖書の解説文を通し、今までは自分で自分を判断していたけれども、私は兵士と呼ばれているんだ。来週はスポーツの競技者。私体操苦手だけど、運動苦手だけどって、いや、競技しているようなほぼ同じ人生を送っているんですよって。また、農夫としての自覚も出てくるんです。兵士、競技者、農夫。今日はその第一回目ですから、兵士の自覚と名付けたんです。じゃあ皆さん、兵士の自覚の箇所をまず読みましょう。パウロ先生が地上に残した最後の聖書のお言葉、くどいようですが、若い牧師さんの手元に宛てた最後の第2番目の手紙の第2章の今日は3節からですから、3節を読みましょう。はい。キリストイエスの立派な苦しみを共にしてください。あ、そうなんだって。キリストイエスの立派な兵士ですよって言われるから、言われると自覚を持つんですよ。あ、私兵士なんだ。皆さん、なんでパウロ先生は今から約2000年前、ローマ帝国の首都のローマで投獄されていたって何回も話しました。なんで兵士だって書いたかって、だって兵士だらけだから。 牢屋にいるんだし、警察に捕まった人は警察ばっかり見てるでしょうが、ここは警察の世界じゃないかって。パウロ先生はローマの兵隊に囲まれていた。でローマの兵隊はそこここで見続けたんです。でかなり被るなと思ったんです。かなり似てるなと思ったんです。かなりダブルなと思ったんです。で若い牧師さんテモテよと、まあ、テモテはあんまり気が強くないと何回も解説しましたが、そこであなたは兵士としての自覚がこれからの勘どころですよって、もうすでに強くなりなさいというメッセージを一節で見ましたが、ヘナヘナしてたんではこの厳しい迫害の時代、パウロ先生が処刑された後どうすんだ、強くなれって。今日の言葉を見ると、兵士なんだ、私はママなんだ、強くなければって少々の風邪で寝込んでる場合じゃないって、子供を育てなきゃって、私は娘なんだ、お母さんの面倒見なきゃって、私は友人なんだ、あの友達との約束を果たさなきゃって。で、あなたは兵士なんだ。ほら、兵士があなたの周りにもいるでしょうって。私の周りは兵士だらけだって。キリストイエスの兵士としての自覚。私は3月まで同居して、父を失った母、一人暮らしになって、寒い宿こちらで一緒に生活して、まあ2ヶ月ぐらい経って、ちょっと先週顔を見に行ってきまして、まあ、遺品とは言わないけど父が突然亡くなったのいろんなものを見ていたら、兵隊の時の記録が出てきたんです。へえ、こういう学校行ったんだって。兵隊専門の学校に行って、成績までここに書いてあったんですね。へえ、そういう物語があったんだ、そういう父の時代があったんだ、よほど厳しかったろうな、体を鍛錬したり勉強もどういう勉強してたかわからないけれども、まあ、陸軍の学校だったんですけども、まあ、兵士として私もちょっと考えました。じゃあイエス様どうでしたか。皆さん開きませんが、マタイという人が書いたイエスキリスト伝によれば第8章なんですけども、100人の部下を持つ100人隊長と言ったんです。隊長だから7、8人の隊長じゃないですよ。伍長とかそういうんじゃないですよ。まあ、中尉か大尉かわからないけど、日本で言ったらその立派な人がキリストのもとにやってきて、自分のお願いじゃなかったんです。私の部下しもべが中部でね、とっても苦しんでると来たんです。イエス様優しいから行って直しましょうと言ったんです。そうしたらそこは兵隊ですよ。いや、そんな資格は私にはないって。皆さん、自分の家で飼っている犬じゃない犬がやってきて餌をあげる人はよほど慈悲深い人です。普通は自分の家で飼っている犬にしかあげないんじゃないですか。私は聖書の民族でもないのにそんな資格なんかないって、ね、ただお言葉をくださいって言ったんです。この辺が兵隊の自覚ですね。私も、ね、100人も部下がいるから行けって言ったらみんな行くって、言葉で十分だって、来いって言ったらすぐ来るって、言葉は現実になるって、言葉は虚しくないって、その権威のもとに発せられた言葉は 100% 実現すると、ね、やれって言ったらやるんだって。だからわざわざ来ていただく資格なんかないし、お言葉でも十分ですと、お言葉くださいって言ったんです。そうしたらイエス様は大層驚かれて、こんな信仰は聖書に触れているイスラエルの民族の中にも見たことがないって言って、あなたの信じたようになれって言って、行きなさいって言ったんです。彼は告白した通り、お言葉で十分だ、私も100人の部下を持つ者として行けって言ったらみんな行くし、行かないなんて人いないし、来いって言ったらすぐ行くし、来るし、いや私は家のこと忙しいから今日は気分が乗らないから行かないとか、そんなこと言わないし、やれって言ったら必ず成就するし、それが兵隊の普通の風景だって。ましてやイエス・キリスト様よ、あなたのお言葉は十分すぎる権威ですって。で行ってみたら治ってた、治ってた時間まで書いてあった。それはあなたの信じた通りになるようにと言われた時間に、そのしもべは中部の病が癒されていた。これは兵隊の世界ですよ。私は戦争の時代に生きていなかったからあんまりそういう風景は馴染みがないんですが、父の形見みたいな記録を見ると、そういう厳しい時代だったんだ、そういう学校入ったんだ、よほど鍛錬されたんじゃないかなと、あれやこれやと想像しましたが、イエス様の時代は見てたんです。パウロ先生も兵隊だらけだったんです。そこでそのモチーフで、あなたも実は兵隊だよって。ところがこの兵隊はただの兵隊じゃないんですよ。立派な兵士ですから。皆さん、兵士は昔取った杵塚じゃないんです。どんどん鍛錬して昇進していくんです。1年目と3年目は違うんです。お前本当に兵隊らしくなったな、キリッとしたなって、考え方がやっぱりちょっと違うなって。じゃあ皆さん、兵隊は武器が与えられるじゃないですか。私は素人だったのに急に兵隊だなんて言われたって、そんな意識って、皆さん、 兵隊と言われることは本当に素晴らしいんです。なぜかというと、兵隊にはもちろん生活費も、それから戦うべき武器も全部付与されるんです。じゃあ今日4つの引用箇所を用意しましたが、1丸を出していただきましょうか。パウロ先生はコリントの教会にこんな言葉を送っているんですね。第2コリントの10章4節、モニターに映しました。ご一緒に読みましょう。はい。私たちの肉のではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。皆さん、じゃあ武器は機関銃か鉄砲か槍かって、いやそういうんじゃないよって、信仰の世界だから。キリストの兵士というのは実際に首切るとかね、血で血を洗うとかね、そういうあれじゃないよと。その武器は肉のもの、まあ、いわゆる地上のものではなく天のもの、神の御前で、しかし侮るなかれ、例えば祈りとか聖書とか山を動かす信仰の力とか、それは信じられないものなんだって。じゃあ信じられない、神様がくださる私たちの兵隊としての付与される武器について、ちょっと長い箇所ですが、有名なエペソの手紙を2丸で出していただいて、一節ずつちょっと読みますが、まず6章の11節を読みましょう。はい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。皆さん、私たちの敵はどの国だ、あの国かこの国かあの部族かって、そういうんじゃないです。悪魔の策略に対し、聖書によって神様の道を伝えれば、いろいろ抵抗もあるんです。いろいろ戦いも感じるんです。その時に私たちは丸腰じゃないんです。神様が武器をくださるでしょ、いやくださったでしょ、あなたは身につけていないですかって。じゃあ確認していきますが、その前に12節も読みましょう。はい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。まあこれは種々いろいろそれぞれ感じるじゃないですか。なんか崖の上に来たら、うわ身を投げようかなって急に思ったって、これなんだか普通のテレパシーじゃないけども、なんか恐ろしい力が働いているように感じると思う人もいるでしょ。職場に行ったら、なんだか徒党組んで急に自分に逆風が吹いてきて、これは誰かと誰かというよりも、何か自分の気持ちを萎えさせるために、自分の信仰も根こそぎ抜こうとして、目に見えないけど何かの力が働いてるんじゃないかって、それぞれ感じることがあるんですよ。やっぱり確かにあるんです。見えるものだけの世界ではない。その時に諸々の天の悪霊に対する戦いに勝利するために与えられるというのは機関銃じゃないんです。地雷でもないんです、ね、手榴弾でもないんです。じゃあ13節に進みましょう。13節読みましょう。はい。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成すことができるように、全ての武具を取りなさい。ああ一人一つでいいんじゃないんだって。槍を持ったか剣を取ったか、じゃあ鉄砲はどうしたって、一つだけ持ったからって、そうじゃ、その武装では足りないって。そんな生優しい地上の旅路じゃないんだから、全ての武具を神様が付与するんだから、そんなんいらないとか、私は力があるとか言わないで、全部もらって、この厳しいそれぞれの人生の戦い、当時は迫害の時代を乗り切らなくちゃって。じゃあいよいよ武具の一つ一つに入りますね。14節を読みましょう。はい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ。ここに二つ出てきました。はあ、そうか、戦う時には帯をギュッと締めないとな。それは真理の帯、いろんな教えが流布して来年にはまた違った流行が流れるけども、そういうので右や左だって流されないように真理に立ちなさいと。胸には正義の胸当てで、まあ邪悪な教えでなんだか怪しいけど結構得するみたいって、ずるずるっと自己中心で行く、みんな危険性があるから、そんなスイッチボタンを押さないように、正義の胸当てと、だからベルトと胸当てちゃんとつけたかって。いやつけてないなら無防備だって、あなた心臓一突きされるよって。じゃあ三つ目の武具は15節を読みましょう。はい。足には平和の福音の備えを履きなさい。この靴、このスリッパ、名前なんていうの、どこどこのメーカー、それは平和の福音の靴ですよって。 前に話したようにアメリカでちょっとなんか考えに染まった差別の考えが入った人が黒人の教会を1時間祈祷会かなんかに出た後襲撃したという悲しいニュースがありましたが、その後また放映されていました。なんだかみんなでゴスペルを歌って体揺らして手を挙げてまた手をつないで一生懸命声を出してお祈りしている姿が映っていましたが、そして新聞によればこの昔から続いている肌の色の違いによる差別のこの悪い連鎖を断ち切るには目には目を歯には歯ではなくてこれはお祈りによってこれは許しによって聖書の教えによって断たなければいつまでもさーっと連鎖が続いていくのだと。なるほどな。そこにはもう黒人の教会かどうか分かりませんが白人の人もみんな一緒に手をつないで涙を流してある人は祈り両手を挙げて神様を賛美し賛美とお祈りでこの深い多くの人が亡くなった悲しみを乗り越えてここでその連鎖を断ち切ろうとして、ああこれは神様のやり方だな、神様の武具だな、2人殺されたら4人殺してやろうかって、4人やられたら今度8人じゃなきゃ気が済まないって言ったら結局戦争になります。どんどん大きくなって誰かがどっかで切らなければ、これは神様の武具を使えって。じゃあ4つ目は16節読みましょう。はい、これらすべての上に信仰の大盾を取りなさい。そして悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。突然飛んできますからね皆さん、突然飛んでくる火矢を大盾が必要だ。小さい盾では防ぎきれないでしょう。その大盾は鋼鉄製ではなくて信仰による大盾だから、信仰どうしたって、自分が何だか夢も希望もなくなったししょぼくれてる時にチェックポイントは、あ信仰今あるかなって、あら信仰働かせてないやって、そしたら信仰働かせなかったらその瞬間に沈んでいってしまう。あ大盾は信仰だなって。じゃあ17節で6番目を見ましょうか。はい、救いの兜をかぶりまた御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。そうか、こちらも戦うには手に何を持つかといったら水鉄砲じゃダメだから、いやそれは何の剣かといったら聖書のお言葉の剣で十分対抗できると。いろんな悪魔のささやきがあってあなたを偉くしてあげるからここは一つごまかしたらって、石をパンに変えてみたらって、飛び降りてみたらって、それだけの人物があなた支えられるはずだからって、あこれは神を試みることになるって、聖書に何て書いてあったかなって、聖書のお言葉で私たちが誤った道に迷い道しないように、そして神様の祝福の道を歩むことができるように御言葉の剣ですよって。確か先週の週の真ん中の礼拝の時、そこはちょっと分かち合いが入っているのでとってもいい証を聞きました。まあ教会に多分来れるようにと思って仕事替えをして、仕事替えをしたら新しい人間関係でみんな疲れると思います。うまくいくかなと思ったけどちょっとうまくいかないかなと思う時も誰でもあるでしょ。そしてその時に聖書を読んで、どの聖書の言葉は分かりません、しかし聖書の言葉によって俄然急に自分自身が強くなったか、急に道が開かれたか、詳しいことは知りませんがあるだろうなと思いました。私もう十分あると思いました、始終あると思いました。なんで聖書を開かない、なんで聞いた聖書のことは思い出さない、なんで自分の感情がまるで神様のように自分を支配する、聖書のお言葉どうした、聖書の灯火どうした、聖書のお言葉によって突然道が海の真ん中に開かれるように、そういう経験があるでしょうって。じゃあ最後の18節読みましょう。はい、全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい。皆さん最後は祈りですよ。祈りで始まって祈りで締めくくる、朝祈って夜祈る、お祈りして食事をする、奉仕をするときまず祈って最後にお祈りする、お祈りしないと奉仕をすると自分の感情中心だからもう自分が中心になるので、お祈りするとまず神様中心、そして神様に喜ばれる奉仕をするには、で最後に修正できます。お祈りするとああ今日の奉仕は確かに一生懸命やったけど今度はもう少しこうしたらいいかなって祈ってると心にいろいろと示されます。だから祈りはその時々に絶えず祈り、もちろん長く祈る時もあっていい、自分の気持ちが晴れる時まで祈る時もあって、とにかく祈りは武器です。 よくいろんな人にお便りとかもらうと何もできませんがお祈りしておりますって、いや何もできませんって、お祈りに支えられたなって、お祈りってありがたいなって、祈りが私たちを支えるんです。祈りが私たちの家族を支えるんです。祈りが教会を支えるんです。何もできなくても、息を閉じるまで、声が出なくなっても、目が開かなくなっても、最後まで祈ることはできるんです。これは素晴らしい武器です。じゃあ皆さん、兵士としてこんな素晴らしい7つのものが与えられて、兵士だと呼ばれて、一つ一つ神の武具が与えられることは、なんと幸せな人生に入ったということでしょうか。だったら第2番目のポイントは、兵士としての自覚を持つならば、今日の箇所に戻っていただいて、もう一度3節をお読みいたしますと、もう一度読みましょう。はい、キリストイエスの立派な兵士として共にしてください。さあ皆さん、あなたは兵士だよ。兵士ならば一つ二つ三つ四つ五つ七つ、これだけの武器をあなたに与えたから、これ飾りじゃないから、ね、使うんだよって、使って人生やってみ、実験するんだよって。で兵士として、でその時のプログラムとして、あなたは苦しみを共にする、その道がプログラムされているからね、最初からインプットされているのと、いやクリスチャンになったら苦しみも何もなく全部見事に解決して、なんだ痛みを負うことなくと、そういう思い描いてると、なんでなんで石があるの、なんで穴が開いてるの、なんで傷つくのって、なんでダメージ受けるのって、いやここを見ると、キリストイエスの兵士たるものは苦しみを共にする、私は栄誉と言いましょう。だって皆さん、子供がね、お父さんお母さんおじいさんが何か家のことで悩んでいると、ねえどうしたのどうしたのって、あなた子供だからここに会話に入る資格がないって、ね、まだ耐えられないって、まあ、それはそうでしょうが、本当は悲しいと思います。あなたはまだ少年だけども、この国の長男として、この家の長男として、実はこの家は今こんな経済的な問題があり、こんな健康上の問題があり、みんなで助け合ってどうやって来年まで持ち越すかなって話してるんだって、僕にできることする、何でもする、手伝いもする、どこにでも立つってね、苦しみをなんで共にする、遊んでたらいいじゃないの、共にしたいんだって。皆さん、兵士として苦しみを共にできるということは、これは栄誉なことですよ、光栄なことですよ。おそらく軍隊に入ると難しい、武道みたいな感じ書いて歩幅前進って、いやここ立って歩いたら一発で心臓頭脳をこの鉄砲で射抜かれちゃうから、この泥沼みたいなとこだけど這いつくばってね、半歩前進二歩後退みたいな歩幅前進のね、苦しいけど辛抱しながら、そういう練習があるんじゃないですか。見ると、ね、皆さん、それは多分もともと赤ちゃんのイメージが、赤ちゃん立てませんよ、人間は特に。だからはいはいはいはいの前には、なんだか少しずつお腹か背中で前か後ろに進もうとする。ある時面白い映像が流れてましたよ。赤ちゃんがいる家の犬はじっと見てますから、飼い主と家族を。新しく生まれた小さな、自分よりも小さな人間が、超小型の人間が、もう毎日少し動くようになって、腹ばいになったり背中になって、ずっと足腰をくねくねくねくね、なんだかトカゲのようにして、わかんないけど少しずつ動いてるのを見て、犬は立ってすくすく歩けばいいものを、なんだか自分も両足が効かなくなった犬のようにベターっと床にして、ほんで両足で歩幅前進みたいやってる映像がありましたが、面白いなと思いました。皆さん、兵士たるもの、一歩前進二歩後退、歩幅前進のような苦しみがあるよって。先週は私、宣教師やアメリカ人の人とちょっと時間があったから、ここから1時間ぐらいで行ったと思いますが、まあ、福島県のホラーな洞窟があって、東洋一とかって書いてあったかな、つららみたいな鍾乳洞がずっとあって、いや雨だれっていうか水の力って岩をも削るって、本当にミステリアスな、本当にすごい世界だなと思ったんです。ただ一つ失敗したんです。そこで入ったんですよ。もう多分30年ぶりぐらいに私行ったんです。昔こんなのあったかなと思ったんですが、途中で右と左に分かれて男の人真ん中座ってるんです。こっちの道は階段上がる道で、最初に払った金額で行けますと。こっちはなんか探検コースって書いてあるんです。200円払いなさいと書いてあったんです。それでみんな階段の方上がっていったんですが、せっかくアメリカから来たお客様だから、探検コースのが面白いかなと思ってですね、それが失敗でした。皆さん、あそこに本当は年齢制限って書くべきですよ。
40歳以上お断りとかって書かないといけないんですね。最初は良かった、いやこのコースで良かったな、ただ階段登るだけじゃつまんないだろうかなと思って頭を少し下げるぐらいいいですよ。今度腰しゃがんで歩く前進まで行かないけど、なんだかカニ歩きみたいな人、横歩きみたいな、これ体太ってる人通れないんじゃないのって思ったりですね、これ頭ぶつけたら大変なことになるんじゃないかって、しまった200円も費やしてこんな苦労しないといけないなと思ったんですが、探検コースは思った以上にしんどいコースでした。皆さん、だけど聖書の今日の箇所は、兵士たるもの、ね、険しい道もあると最初から思いなさいと、ね、それは本当に光栄だ、あなたを兵士として認めているというね、これ認証のようなものですよって。宣教師の先生は名古屋に住んでおられたので、最近聞いた2つの読んだ名古屋のニュースだと、まあ一人のクリスチャンの人は名古屋のあるところで交通事故で弟さんを昔亡くしたそうです。で本当に失意のうちに、なんだ心までおかしくなっちゃって、挙句の果てにはしかしイエス様と紹介していただいて、友人からイエス様に出会ったというんです。そうして今ハワイに住んでるんだけども、あんまり普通しないだろうな、弟さんが命を落とした名古屋のその場所に、ね、なんだかハワイ語で何て言うか知りませんが、この天国の家と名付けた、心と体が今日のちょうど午後のように、今日はページ房子さんがアメリカでお医者さんたちと一緒に薬やいろんなカウンセリングを通して心病んでる人とかそういう人のカウンセリングをしているプロの方ですけども、今日は資料を作って私たちに教えてくださいますが、しかしそこの名古屋の家も天国の家と名付けて、心と体が癒されるようにと、弟が亡くなったところにキリストと出会ってそれを乗り越えられた、あの苦しみを乗り越えられたお姉さんがそこに建てましたというニュースがキリスト教の新聞に載っていました。へーって、その苦しみの道を通し、心が本当にうつうつとした弟を亡くした喪失感の果てにイエス様に出会って、その証に、その場所に、ね、モニュメントじゃないけど、他の人々もここでキリストに出会うといいなと思ってかなと読んだんですが、心と体の癒される家を建てたと読んでした。でもう一つは、それは一般の新聞に載っていたんです。だいぶ前の新聞だったかもしれませんが、イタリア人の女性が日本が大好きだ、なんでかというお話でした。第二次大戦の時でしょうか、名古屋で自分は収容所に入れられていた。なんでイタリアは、ドイツと日本とイタリアは同盟組んだのに、ところがその親はイタリアはムッソリーニとかっていう独裁者がいたんでしょうか、反対したので、まあ、イタリアで非国民のように、人はイタリアと手を握っている日本にとってもそれは敵のように、それで家族ごとみんな日本の名古屋に収容所があったのか、収容所に入れられていた。本当は日本が大嫌いになるはずだった。もう飢え死にしそうになって、食べるものもなくて、本当に収容所はひどかった。こんなことを日本人がしてと、しかし思わなかったのはなぜかという文章でした。それは子供だから、その何ですか、鉄格子の下でもくぐって逃げたのか、スルスルと抜け出て少女だった頃、近くの農家に転がり込むと、農家の手伝いを少し日本人にすると、そうすると日本人はじゃがいもくれた、生きのいい卵をくれた。いや子供ながら思ったですって、こんなして収容所にいられてる人にを助けたら、もしそれが発覚したらこの日本人も農家の人も危ないのにと思ったけど、本当に自分に良くしてくれた、そのことを通し、いわば苦しみを共にした、苦しみを共にしてくれた日本人の姿がいまだに心に焼き付いていて、私は日本人は素晴らしいものを持っているって本当に思うって。なんかそれは日本の国の体制とかそういうことじゃないんです。そこにいた日本人が身の危険も顧みず、そのイタリア人の少女だった自分に対して、そのように一緒に飢え死にしそうな自分と苦しみを共にしてくれたことが一生忘れられない。日本人は本当に素晴らしいって。皆さん、苦しみを共にすることは双方を、この人とこの人を近づけるんです。苦しみが、弟が亡くなったことでキリストとある人を近づけたんです。あるいはそのイタリア人と、あるいはイタリアと日本を近づけたかも。先週日曜日は突然東京のお医者さんが礼拝に出席してくださっていました。お昼にちょっとお明かしをしてくださった。あ、そうだったのかって。奥多摩というところに何十人か行った時に、確かにバザーに誘われて司会をしておられたお医者さんでした。本当は阪神の震災の時のように精神科のお医者さんなので、何かしようと思ったら自分が、体がその時病にかかってしまった。突然の本当に忸怩たる思いで、私が驚いたのは、 せっかくおいでくださったから何か本を差し上げましょうかと思ったら全部読んでるというんです。キリスト教のお医者さんならば分かるけれども、一回最初に奥多摩に避難した時に最初にお会いしただけなのに、どこでお求めになりましたかって聞いたら、まあ、アマゾンというところで全部取り寄せて、あれもこれもこれも全部読みましたとおっしゃったんです。ただ1回か2回の出会いだったかもわからないけど、今度私と正志先生を奥多摩に呼んで、まあ、クリスチャン向けじゃない奥多摩町の人向けの講演会を企画してくださっているお医者さんなんですけれども、ああ苦しみがきっと近づけたんだな、苦しんだお互いの同じ時期に線路のように並走したあのお医者様は、自分の人生計画、医者としての使命が狂ってしまって自らの、あの健康を害して、その苦しみのもがく中で、もう何十人かの私たちがもがき続けて転がり込んで、それをお互いに見ながら、お互いに時々助け合いながら、その距離を全然知らなかったお互いをぐっと近づけたのかなって。さあ引用箇所の30を見ますと、出していただきますね。私たちは確かに苦しみも賜ったんです。特に兵卒として、第一テサロニケ3章3節読みましょう。はい、このような苦難の中にあっても、一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。もうインプットされました、プログラムされました、定められているんです。私たちは皆、ね、苦難に遭うように、なんで苦難に遭うんだ、呪われているのか、ついてないのか、私のせいか誰かのせいか、そうじゃないんです。定められているんです。苦しみの道を匍匐前進のように通ることによってしか身につかない、出会えない、結びつかない友情や出会いが、ね、お方や、あるいは自分自身の未来が苦しみの道の彼方にあるんです。じゃあ皆さん、最後のポイントは今日の箇所の4節に戻りましょう。じゃあ4節をご一緒に、2章の4節お読みしましょう。はい、兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。皆さん、兵隊だってそんな意識なかったけど、いやあなた兵隊だよって、もちろん競技者だし農夫だし兵隊だしキリストのしもべだし神の子供だし、いろんな意識があるけども、特に兵隊ということについて言えば、あそうなんだ、娘だし親だし友達だし、で私はキリストの兵隊だし、兵隊ならば大事なポイントは日常生活のことを振り切らなければいけない。どっかでこの関わり合うというのは、例えば茨の冠を茨を編むように、もともと編むという言葉なんです。だから絡みつく、これは受け身系で絡みつけられて、なんか例えば子供が病気した、家が雨漏りした、おじさんがどうしたこうした、あの雑草が出てきた、そういうことをやってたら1日24時間1年365日人生が10年70年終わってしまうと。それは全部大事なことだけれども、確かに例えば自衛隊の人、何ですか、復旧作業してる時に、あ、私は、4時からおばあちゃんを病院に連れて行くから、今日はここで帰るねって言ったら、それは、え、自衛隊ってこういうのって。あるいは、お店にていらっしゃいませって、店員さんのうち3人のうち2人が、ごめん、急に今日用事思い出したから、今日子供と約束してたから、まあ仕事は仕事だけど、今日は帰るわねって言ったら、この店どういう意識なのって。普通市役所の人はそこのカウンターに座っていたら、そこでその業務に最後までその顔で、それは普通です。そうじゃなかったらおかしいです。で、兵士であるならばそういう意識が必要だよって、いろいろなこと絡みつくけども、もちろんそれも大事だけど、どっかで振り切らなきゃいけないって、まあ、それには私は徴募したものを喜ばせるってあるけども、徴兵制といえば召集令状があんまり良くない話かも分かりません。赤紙が来たらあなたは呼ばれている。私たちを兵隊が必要だ、天の軍勢が必要だ、あなたもあなたも来なさいと言ってイエス・キリスト様が呼んだとしたら、ああキリスト様がこんな私を兵隊だとおっしゃって、あなたが必要だとおっしゃって呼んでいただいた、呼んでくださった方のお役に立ちたいなと思う心があなたにも与えられていませんかって。皆さん、そのためにはこの教会の形はいいと思います。翼の教会の懐から入って、1週間の疲れが温泉じゃないけど癒されて、受けてよかったよかったで終わらずに、自分自身の成長のためにここから飛んでいけ、立ち上がれ、待っていけ、
天に登れって、これ建物がいいメッセージだと思います。まあ、私の母は太平洋じゃなくて日本海側、山形県の庄内という地方の出身なので、まあ、ちょっと行って懐かしいところにちょっと連れて行こうかなと思って連れて行ったら、とっても綺麗な夕日でした。太平洋もいいです、だけど日本海も、日本海は朝日じゃなくて夕日ですから、あとは赤絨毯って言って知らなかったんです。なんと赤絨毯って、って夕日が沈む時にいろんな淡いオレンジっぽい色に変わって、それがあんまりいつもじゃないそうです。日本海に一直線に割れて自分の前に赤絨毯がザーッと、何かの賞でも取ったかのようにドレスを着て歩くかのようにザーッと引かれるように、突然夕日の太陽からブワーッと自分の前に赤絨毯が引かれたように、私はあのイメージかなって、日常生活の食事のことあのことこのことやってるともうそれで頭いっぱいになってしまうけども、目を高く上げて、あのね、太陽を見なさい、そっからあなたの前にずらーっと引かれた絨毯見なさい、あの人のもとに一直線に、まだ右も左もいろんなことがあるけれども基本的には一直線にその方の身元に行きなさいというイメージには、あれはなかなかいいモチーフだったかなって。今日の40最後の引用箇所ご一緒にお読みしますと、こういうお言葉があります。じゃあ第一テサロニケ2章の4節をお読みしましょう、はい、私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語る。基本的に生き方の軸が違うんです。もう以前は自分の名誉のため、自分がいい気持ちになるため、軸が違います。私たちをここまでにしてくださったあの方、神様を喜ばせるためにこんなものを召してくださったんだから、こんなものに委ねてくださったんだからって、先ほど言いましたように、あの今回の聖書の箇所の流れは強くなりなさい、その後大事なものを他の人に独り占めしないで、一人でしょうがないで委ねなさい、ほんで三つ目が今日の箇所に あるように、苦しみを共にしなさい。それは兵士としての意識がないとダメですよ。兵士ならばそれはどっかで振り切らないと兵士としての任務はとてもじゃないけど全うできるものじゃない。私はそういう意味で、一昔前の宣教師の方々が、まあ、時代によって形は違います、日曜日は新聞代も払わないと、いやあんまり硬すぎないかな、いや洗濯は絶対しないって、家の用事入れないって、日曜日は神様のためにってしないと、どんどんどんどん削られて引きずられて、結局日曜日も何もあったもんじゃないってなるから、私は自分に厳しくし自分を律し、日曜日はもう神様のためしかしないって、いやこれはあまり硬くなすぎるじゃないかなって後の時代の人は思ったかも分かりませんが、しかしそういう姿勢はその時代によって変わるけれども、兵士としての自覚を持ってどっかで振り切らないと、いや今日選択がある、今日急に電話が来たからだったら結局日曜日がなくなっちゃうんです。日曜日も月曜日も水曜日もみんな同じになっちゃう。いや私はキリスト様にこうやって救われたのだから、イエスキリスト様を大事にするために具体的にここで振り切る、これ以上ここで電話を受け取らない、あるいは用事が来たらごめん来週にしてくれるってはっきり言う、そのようにしないとどんどんどんどん削られるように、砂が削られていくようになりますよって。皆さん一つ悲しい話をしましょうか。それはいつの話かというと今朝の出来事でした。いや他の人はどうであれ、私は悲しいものは悲しいんですね。家内にはそんなの悲しくないって言われたかもわからないんですが、それは何かというと私の携帯です。最近私携帯を変えたんです。それは何かというと、まあ、私結果は皆さん私のような人いると悪いからあえて言いませんが、今朝日本の女子サッカーのなでしこジャパンがサッカーの試合をしたはずです。それで朝早くからしたはずです。私はもうすでに起きてたので5時前から見ることもできたけども、今日は日曜日だから見ないと決めたんです。その代わり今はちゃんと録画ができるんです。そして一切ニュースも聞かない。それは今日の礼拝のためというよりも、なでしこジャパンの結果がどうなったか一切見ざる聞かざる、耳に入れない。そして今日の夕方あたり初めてテレビをつけてハラハラドキドキするのがいいんですよ。スポーツはオンタイムじゃないと。だから誰からも聞かない、勝ったのか負けたのか、それでこそサッカーを見る醍醐味だと思ったのにですよ、朝ちょっといろんな連絡で携帯をつけたらお願いもしないのに余計なおせっかいって、こういう感じで私の携帯は最初携帯のスイッチ入れたらお願いもしないのに、いきなり今日なでしこジャパンの試合がうんぬんかんぬんって書いてあったんです。悪いもの、こんなに準備したのに、まあ、私の携帯に本当に確認しちゃったんですが、
もしかして私は震災直後ちょうど4年前ですよ、アメリカにいてなでしこジャパンがあの時に勝ったんですよ。で、行った国がアメリカだったので私は食堂にその時いたんですけども、ほとんどアメリカ人みたいだった。みんなやっぱりアメリカを応援している様子だったので、あんまりアジア人がいる様子だった ないので、日本頑張れとか私は日本応援してるとか言うと命も危ないかと思って黙って見てた。で、結局は勝ったんです。アメリカ強かったけども、で、あの英語はよく分かんないけれども、しかし福島県出身の人がいたのかな、分かんないけど、被災間もなく来て、この人はあの被災していろんな家族のことが何だかあったけれども、ここに立ってるんだって、まあ、私も そういうのを見ながら感動したんです。あの感動をもう一度と思って今朝と思ったら私の携帯がぶち壊しにしちゃったんですけれども、まあ、しかしね、震災直後数ヶ月後まで半年も経たないでワールドカップでまさか日本が決勝まで行って、そうしてアメリカに奇跡的なゴールを決めて勝って、やっぱりそれは誰でも感動したと思います。いや、被災しててもサッカーどころじゃないはずだ、もういろんな悩み事が煩わすことがあるはずだ、それを一つ振り切って二つ振り切ってひたすらこの道に行って、それはやっぱり感動ものですよ。で、私たちはスポーツ選手じゃないけどキリストイエスの兵士として振り切って、あなたなりのこの信仰の道を兵卒らしく兵士らしく全うするのだって。じゃあ最後に、私はよくアメリカの集会に行ってた、あのニュースが時々送ってるんです。そこに書いてあった人のお話をして終わりましょう。その人はどうやらアメリカに移民した人の子孫で牧師さんになったようです。牧師になってからか自分の先祖のルーツをずっと調べたらしい。私も調べようとしたことあります、自分や家内のルーツを。その人の家は武士だったって、皆さん武士だったってことに非常に深い自覚と意識を持ったようです、その牧師さんは。で、武士道を調べた。いや、武士ってのは本当に厳しい、何をするにも自分の感情じゃなく武士道ではどうかを規範にして自らを律し、時には自らを犠牲にして、殿様のため、あるいは領民のために、もう自分自身の私利私欲のために生きようとしない非常に崇高な、まるで修行僧のような、その人は16世紀のヨーロッパのベネディクト派の修行僧と非常に似てると書いていましたが、つまり自らを律し、そして自らの忠誠心を誇りとし、そして自らの献身を旨として、そしてそういうことを調べていくうちに自分は牧師として、先祖が日本の武士として、武士道を極めた者の血筋を引いている者として自分も良き父親でありたい、良き牧師でありたい、そして国のために生きる者でありたいと高い理想を持って、高い信条理念を持って自分自身に流されず歩んでいきたいと思うというような証でした。あ、いい証だなって、ね、私たちは騎士の時代に生きているわけではないんです。また武士の時代に生きているわけではない、私たちは修道僧でもないんです。しかしそれぞれがあなたも兵卒だよって、あなたも兵隊だよって、だったら私も武士は武士道の規範に従って、私たちは聖書の理念に従って、もう一つ崇高な生き方を、もう一つ他の人のためになる生き方を、イエス・キリストがあなたに命を預けてよかった、あなたをこの時代にこの環境の中に置いてよかった、私は嬉しいよってイエス様に言ってもらうような一週間をそれぞれなりに歩んでいきたいと思います。じゃあ今日の聖書の箇所をお読みしてお祈りいたしますが、それでは短いから3節4節思い起こして味わいながらお読みしましょう。はい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。しばらく今日語られた聖書のお言葉、それぞれ思い巡らしましょう。私たちはいろんな立場、役割が与えられています。ある人は会社員で、ある人は主婦で、ある人は学生で、しかし聖書を開くと、あなたは兵隊だ、兵士だとの呼びかけに
出会います。兵士としての自覚のないものを兵士として仕立て、必要な祈りや御言葉の剣や正義の胸当てや救いの兜や平和の福音の靴や信仰の大盾などなどを一つ一つ身につけ、それを使い、なるほどキリストの兵士として、この厳しい時代、この険しい人生の道のりを、私は神様のキリストの兵卒として新しくなって歩むんだ、そのような世界に招かれていることを覚えます。私たちは一週間何度もいろんな苦しみに遭いますけれども、しかし苦しみを共にするということの意味、それは誰かと急に距離が近くなったり、いいえ、イエス・キリストがはっきり苦しみの道を通して見えるようになったり、苦しみを分かち合うことを担うことは大きな祝福です。そのように前向きに受け止めるならば、心配事は絶えず山ほどあり、一つ解決してもまた三つ起こりますが、どこかで振り切らなければ私たちは前進することが叶いません。一つまた一つと振り切りながら高根へ向かって、夕日の前に敷き詰められた赤い絨毯を上り詰めるがごとく、翼の教会に乗って天高く舞うごとく、私たちはキリストの兵卒としての、召集してくださったイエス・キリスト様のを喜ばせるような一週間を全うしたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、声に出せる方は出して、黙祷がいい方は黙祷で、お祈りの時を持ちたいと思います。特に病で痛みの中にある兄弟姉妹のことなど、今日ご紹介した鎌田さんのお母様森さん、また続けてアビーさんリディアさんの英語クラスが祝福されるように、1ヶ月後にはアメリカのチームが来ますので、用いられるように、また私たち自身の家族の祝福、自分自身の健康の祝福、私たちが今週も誰かのお役に立ち、イエス様に喜ばれる歩みができるように、何よりも祈りたいと思います。それではそれぞれの言葉でこのチャペルの中から心を合わせ、しばらくお祈りの時をご一緒に持ちましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちは今日ここに駆けつけました。あなたに祈りました。本当にあなたが私たちの手を引いて高いところに引き上げようとしておられることをありがとうございます。たくさんの苦しみもまた恵みです。あなたの兵卒として私たちを招いてくださった方のためにお役に立てるように用いてください。天の父なる神様、森さん、また鎌田さん、鎌田家お母様、ひろきくん、豊かな恵みと祝福を与えてください。どうかお癒しください。痛みを治めてください。英語会話に来ている方々に導きが強くありますように。天の父なる神様、またその他の病んでいる方々に、また困難に直面している方々に強い導きをお願いします。私たちの健康を祝し、私たちの手の技を祝し、私たちの家族を祝福してください。今日来られた方々の祈りを豊かに引き上げてください。感謝してイエス様のお名前でお祈りします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、私を招いてくださり、キリストの兵士として信仰や祈りや聖書のお言葉をお与えくださり感謝します。苦しい道のりも信仰を働かせて 乗り越えて進みます。日常生活の思い煩いに支配されないで、あなたを見つめ天高く昇るように歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。